こんにちは、NTT コミュニケーションズの岩瀬です。Q-Shot FM は NTT コミュニケーションズイノベーションセンター生成 AI 一部は AI に関する最新トピックや論文、基礎的な知識などについてワイワイ話すポッドキャストです。ということで、今日はですね、杉本さんの持ち込みテーマということで、テーマはこれ何でしょう？
はい、私、3月まで大学院の修士課程にいたんですけども、その時に作っていた言語モデルである JMed Roberta っていう日本語の医学ドメインの、言語モデルについて今日紹介しようかなと思います。
ありがとうございます。早速中身を教えてほしいと思っていてですね、はい、これなんかどういうモチベーションでこれが生まれているんでしょう？
そうですね、これもともと研究室で、ね、リサーチアシスタントとして仕事していた時に医学ドメインの言語モデルが日本語だとまだないよねっていうことで、作り始めたのがきっかけで、だいたい2021年の夏頃からその始まったプロジェクトになります。で、そうですね、今年の2023年の3月に言語処理学会っていう自然言語処理の国内の学会がありまして、そこで発表したり、あとはハギングフェイスでモデルを公開したりとか、そういうことをやっておりました。
ありがとうございます。ちょっと中身をじゃあ少し簡単にご紹介いただいてもいいですか？
改めてなんですけども、医学ドメインの言語モデルがなぜ必要かってことなんですけども、やっぱり英語の研究ですとすでに分かっていることがあって、それは一般ドメイン、それこそウェブ上の記事、コモンクロールとかで学習したモデルよりも医学論文とか医学のカルテですね、電子カルテで学習したモデルの方がダウンストリームタスク、下流タスクにおいて医学に関するタスクだと、そういうモデルの方がパフォーマンスが高いってことは言われていて、っていうのが、はい、まず背景としてあります。では日本の状況として見ると、カルテで学習されたモデルはすでにあるんですね。 UTH バートっていう、モデルがあったんですけども、医学論文に関するモデルが実はまだなくて、でちょうど研究室にその論文のデータがたくさん溜まっていたので、それを元にモデルを作ろうっていうことになっています。そのタスクなんですけども、もちろん今回医学ドメインのモデルなので医学タスクで測ったんですけども、その同時に JGLU っていう、ご存知の方もいるかもしれないですけども、一般ドメインのタスクでも評価したりして、そこが結構実は面白いところかなっていうので紹介していただければと思います。はい、
医学タスクっていうのは具体的にどんなものなんですか？
ああ、いい質問ですね。そうですね。医学タスクは、大きく分けると2種類あるかなと思って、一つは医学論文のタスクで、例えば論文の分野を分類するとか、論文からキーワードを抽出するとか、特に医学研究者にとって役立つようなタスクっていうのが一つあって、で、もう一つはもう少し、なんでしょう。より臨床に近いというか、カルテに対して、カルテのから病名を抽出するとか、あるいは、カルテからなんか時刻の、日付とかの表現を抽出するのも実は有用らしくて、そういうタスクもあったりとか、あとはカルテに対してそれがどういう病気の情報なのかを紐付けるっていうのが病名コード付与っていうタスクがあって、それでも、今回評価したりっていうのをしていました。
基本的にその医学系の専門用語を備えたなんか文章読解ができるようになるってことですかね？
あ、そうですね、はい。で、はい、まさにそこが肝で、自然学習モデルを作るときに、トークナイザーってのが非常に重要で、言語を題してどれが最小単位かみたいな、私はカレーを食べますだったら私はカレーを食べますぐらいが、最小単位かなと思うんですけども、そういう単位を決めるときに、その医学みたいなドメインだとやっぱり専門用語が多くて、で、例えばこれまでのモデルだと肺動脈、心臓にある肺動脈ですね、が肺と動脈に分かれてるんですよね。だから肺動脈でそれぞれ1タやってるので、それをちゃんと肺動脈として1タオークンとして扱えた方のが、我々のモデルの一部になったりしていて、それが本当にどのぐらいタスクに生きるかはなかなか難しいところであるんですけども、過去の英語の研究によれば、その専門用語をたくさん持ってる医学ドメインに特化したモデルの方がうまくいくっていう結果だったりして、そのトークナイザーの奥深い一例ではあります。
トークナイザーめっちゃ大変そうですね、これ。
そうですね、はい。日本語の場合特にその単語間の空白文字がないので、携帯素解析って言って、日本語の文章に対してどれが最小単位かってことを言語学的な知識で分割して、その後に、言語モデルに合うようにサブワード化するっていう方法が一つあるのと、もう一つはそういう携帯素解析をもう使わずに直接文章から、統計的によく出てくる塊をそのままトークンとしてサブワード化するっていう2種類があって、その両方を今回試したっていうのも、はい、肝になります。 ごめんなさい、ちょっと専門的になりすぎて申し訳ないんですけど、はい。
全然楽しいです。
そうですね。あと、ドメイン特化したモデルにおいて考慮すべきこととして、その、医学ドメインのテキストだけで学習するのか、それとも、まず、普通のコーパス、ウェブのコーパスで学習した後に医学ドメインで追加学習って言って、学習したモデルの方がいいのかっていうのが、本当にすごい議論があって、実は、どっちの場合もなんか、主張があって、その、医学だけで学習したモデルの方がいいって主張しているものもあれば、その追加学習した方がいいって主張しているものもあって、もう本当に、自分が研究するときにはわからない状況である。我々の場合は完全に医学だけに特化させて、今回学習してみたっていう感じではあります。
めっちゃ面白いですね。そこ割れるんですね。割れるというか、医学だけでも、データセットの数が一定あれば、確かに出ちゃうのかな、いい結果出るのかなっていうのが、まさにこう検証して確かめるところですよね。
うん、そうですね。まあ、ただ最近の、医学モデルで強いのが、メドパルムっていうのがあって、これはフランパルムっていう一般ドメインのモデルに対して、さらに医学でインストラクトチューニングみたいなのをしたっていうモデルがあって、また追加学習側に戻ってる気配はありますね。はい、急に。まあ、実際、その、一般ドメインだけで学習した GPT、3.5 とか4とかでも十分になんか医学知識を持ってるっていうのがあって、例えば GPT-4 だともう日本の医学国家試験を解けちゃうって話もありますし、なんかそういうのを考えると医学だけで学習するっていうのは実はもう古いやり方なのかなって思ったりしたんですけど、2023年の論文なのにもうすでに古いやり方っていうのは本当に難しい分野なんですけど、はい、
なんか途中から脱線しちゃいましたけど、
はい、
戻ると、
そうですね、まあ大体東北大その話と事前学習をどうするかって話があって、でさっき紹介したように医学タスクで評価したんですけども、まあ、それ以外にも JGRU っていう日本語の基本的な理解を評価するっていうデータセットがあって、まあ、それでも評価したっていうことなんですけども、これ結構面白くて、その医学論文だけに学習したにもかかわらず JSTS とか JNLI、 これは2つの文が何でしょう、近い意味を持ってるか異なる意味を持ってるかみたいな、そういうものを評価するタスクなんですけども、まあ、そういうタスクでも意外とウェブで学習したモデルとほとんど同じぐらいの精度が出ちゃうっていうことが分かって、まあこれ当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、もちろん日本語医学論文でも日本語の一部なのでそうなんですけど、まあそのウェブの記事に関わらずそういうものは解けるんですよってことが、今回言いたかったことであります。まあただ一方で JCOMOS QA みたいなその日本語の常識獲得みたいなものは、パフォーマンスが落ちていて、まあやっぱり常識とかまあ、やっぱり医学論文にはそんなには出てこない話なので、まあ、そのパフォーマンスが下がるっていうのもやっぱりモデルの性質上そうなのかなっていう結果が得られたっていう形です。
めっちゃ面白い、まあ、そうなんだけど、そうですよねってなんですけど、面白いですね。
そう、意外とこういうことは、ちゃんと定量的に評価したっていうのはこれまでなかったので、まあ、そこを評価したっていうこの面白さに関して
昨日その医学タスクを聞いてみると、なんか医学論文の分類とか、あとは何かしらのその文章からそのデータっていうんですか、情報をパースしてくるみたいなタスクがほとんどだったと思うんですけど、こういう J コモンセンス QA みたいな、うん、コモンセンスのあるなしがそういう医学系のタスクに関わってきたりするんですかね。
どうなんでしょうね、まあ、正直カルテを分析するとか論文を分析するみたいな、いわゆるまあ入力文に対して処理するような、まあ、今回このモデルを評価したタスクだと、まあ、常識がそんなに生きるかわからないです。まあ、ただ、最近のトレンドとしてやっぱり文章生成ができることが期待されているので、まあ、例えば今後、医学ドメインのモデルを実際の臨床で活かしたときに、患者さんの状態とかを理解するのに、やっぱり常識も一定数必要なんじゃないかなってことは感じるので、まあ、そういう意味だと、はい、常識も必要なタスクはあるんじゃないかなと、個人的には思います。
ちょっと余談的に、これってモデルってどういうアーキテクチャというか、
そうですね、その話をしてなかったのはあれですね、このモデルは、ロバータっていうものかなんですけども、そうですね、ロバータの話も結構ややこしい話なんですけども、バートは皆さんよく聞くと思うんですけども、ロバータっていうのはバートと全く同じアーキテクチャなんですけども、バートの事前学習方法をよりこの方がいいんじゃないかってことをいろいろ実験的に確かめたっていう論文がロバータで、例えばバートの事前学習って実は2種類あって、まあ、1つは穴埋め問題、私はカレーを食べますの、カレーをマスクして私はマスクを食べますって言った時にマスクの中でカレーが当てはまる、じゃあカレーが出力される確率を高めるっていうのがマスク穴埋めタスクなんですけども、実はもう1つ元のバートの事前学習の方にあって、 ネクストセンテンスプレディクションっていうものがあります。これは私はカレーを食べます、なぜなら辛いものが好きだからですって言った時に、この2つの文が連続してるかどうかっていうことを、当てるタスクです。ここから場合連続してるので、まあイエスって出すんですけども、連続しない場合だと2つの文に対してノーって出力するっていうのがあって、これはネクストセンテンスプレディクションタスクです。で、まあ、バートはこの2つのタスクのパフォーマンスが上がるように事前学習するんですけども、まあ、実はネクストセンテンスプレディクションいらないんじゃねって主張しているのがロベータで、で、実際、ネクストセンテンスプレディクションなしでやった方がパフォーマンス上がったっていうことを主張していたりします。まあ、他にも、バートよりもバッチサイズを上げて学習した方がパフォーマンス上がりますよねとか、まあ、そういう細かな、モデルは変えないんだけども、いろいろ事前学習方法をちょこまか変えるとパフォーマンス上がりますよっていう、まあ、苦労の結晶みたいなのがロバートってモデルで、まあ、実際、今バートって言われてるモデルでも、実際にはロバートの方法で事前学習したことも結構多くて、まあ、そうなので、バートって呼んでもいいんですけども、厳密にはロバートだよねってことで、今回、ジェイメとロベルタって呼んでるって感じです。
なるほど。このロベルタがまさにベースとなっている、まあ、方式というか方法なんですね。
はい、そうなんです。
面白いですね。じゃあ、マスクして学習、事前の自己教習で学習するときにひたすらマスクで穴埋めする方が、それだけで十分じゃないことをおっしゃられると。
そういうことになります。はい。
これ学習するときって、実際に論文は医学論文か。医学論文を大量に持っているのは別として、あとはそのロベルタ用の何か、なんだか、学習に使えるようなライブラリとか、トランスフォーマーとかにあるんですか、トランスフォーマーズとか。
あ、そうですね。ハギンフェイストランスフォーマーズには、はい、事前学習用のスクリプトも、例もあって、まあ、それを、我々のデータセットとかに変更して学習させたっていうケースになります。まあ、ただ、一つ補足しておきたいのは、ロベルタみたいなモデルって、まあ、昨今の LLM に比べればはるかに小さいんですね。0.1ビリオン、100ミリオンのモデルなので。
うんうん、
なので、まあ、ハギングフェイスのスクリプトを単純に動かすだけでも、ある程度 GPU のリソースがあれば、まあ、1週間ぐらいで学習できるんですけれども、はい。一方で、その最近の LLM は本当にそれでは難しくて、その分散学習の技術というのが本当に必要になってくるので、まあ、単純にハギングフェイストランスフォーマーズのライブラリーを使うだけではうまくいかなくなっているっていうのが、現在の状況になる。まあ、そこがたった1年ぐらいでも本当に状況が変わったっていうのが、なかなか、はい、難しいのかなと思います。
研究者的には結構焦りますよね。
はい。
ちょっと基本的なところでちょっと質問なんですけど、バートとかロベルタの学習って、入力はその単語ずつですよね。1単語ずつ入れていくわけですよね。
うんうんうん、
その時の単語の切り方が、そのトークナイザーで決まると思うんですけど、
はい。
トークナイザーってどうやって学習してるんですか？
ああ、そうですね。トークナイザーは、実は、モデルの学習よりも前に行います。
バートをやる前に、一回トークナイザーを学習させるってことですか？
はい、おっしゃる通りです。モデルの関連データに対して、まずトークナイザーだけ学習することであって、どの塊を1トークンとして扱うかってことを、まずトークナイザーが学習するって感じです。
その時の学習っていうのは、何を最適化していくんですか？
そうですね。いろいろ、実は、サブワード化っていう手法があって、いろいろアルゴリズムがあるんですけども、大まかに言えば、よく出てくる塊が1トークになるようにするってことなので、そうですね。まず最初にバラバラにして、でよく出てくるものをくっつけていくんですね。で、一定の語彙数、例えば、まあ、だいたい3万ぐらいにすることが多いんですけども、そのくっつけていくとだんだん全体の個数が増えるのか、一定のトークン数になったら、終了するみたいな感じで止めるっていう感じになります。ちょっとこれ、ごめんなさい。口で説明するっていうか、自分も正確に分かってるわけじゃないんですけど、はい。大体のイメージはそんな感じだと思います。
はい。さっきの肺と肺動脈とかの単語が、なんか普通にやると肺と動脈で止まるけど、その医学ドメインでやると肺動脈っていう単語も出てくるみたいな。
そうですね。
ですよね。
はい。それは肺動脈が医学ドメインだと頻度が高いので、そういうテキストで学習すると肺動脈が1トークになるっていうことだと。
うん。肺動脈を切れるようにトークの間を学習していかないといけないってことを、その今回対象としているロベルタ会っていうか名前忘れちゃったのロベルタ会って言ったんですけど、を作る前に一回やらないといけないので、なんか日本語の場合はワンステップ一個追加であるので、ちょっと大変。
そうですね。まあ、ただ、英語のトークナイザーでも結局、その、サブワード化っていうのは行われてますね。例えば、普通に 単語を空白文字で分かれる単語を1トークンとして扱ってしまうと、そのめちゃくちゃ頻度が少ないようなよくわからない長い単語とかも1トークンになってしまうんですけど、それはあんまり良くなくて、そういうものは分割してよく出やすいサブワードにするっていうことが起こります。例えば英語だと過去形とか過去分詞って ED ってつくと思うんですけど、動詞に、動詞の原型に、まあ、ただあんまりよく出て、あんまり出てこない動詞に対して、その動詞の ED ってさらに出てこないものなので、まあそういうものを1トークンとして扱うよりは、その原型と ED を分割して、それぞれが1トークンになるっていう形のケースの方が多いです。
了解です。ありがとうございます。じゃあ、今日の JMET のベータですね。に関してはお願いしましょう。ということで、また私の方でクロージングしていきます。でクロージングではいつも通りの宣伝です。今回聞いてもし感想とか学びがあれば、Twitter とか、Twitter じゃない、何度も違えればですけど、まだ慣れないですね。X で、ハッシュ、フューショットFMをつけて投稿いただけると嬉しいです。で、またお便りフォームもございますので、番組のコメント、リクエストがあれば、気軽に、今日のページは明日からリンクありますので、ポストください。で最後にチームから宣伝です。NTT コミュニケーションズイノベーションセンターの生成 AI チームでは、ソフトウェアエンジニア AI リサーチャーを募集中です。様々な LLM を使いこなしたい、ファイン中の限界に挑戦してみたい、生成 AI を組み込んだ設計や実装を極めたいなど、ご興味ある方は、ショーノート一番下にカジュアルメンバーおよび採用ページのリンクがありますので、ぜひご覧ください。ということで、それではまた次回。さよなら。